サンダ暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、そして農作業などについてお話をいただけます。この時間おなじみの勝本徳子さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。ようこそお越しくださいました、
は
い、
こんにちは。
こんにちは。暑い中ありがとうございます、
はい、どういたしまして。今日はちょっと雲が出ておりましてね、
ですね、うん、ちょっとだけマシですけど、
楽ですね、
30度はやっぱりなかなかね、
はい、そうですね、はい、まあ、すると風が
ちょっとありますか、は
い、そうですか。それで割と、はい、洗濯物もみんな入れてきました。
そうですね、今日はちょっとね、あの雷注意報が出ていますから、はい、
そんな感じでしたね。
場所によってね、
そうですね、
一気に降りますのでね、はい、まあ、雲ってやっぱりすごいですね。ありがお日様をね、
そうです、ありがたいというか、お日様は大好きなんですけどね。
もちろんそうですけど、
やっぱりこの夏はね、
一気にね、今年もあの梅雨が明けたら暑くなりましたので、
そうでしたね、
私ちょっとそこがまだ乗り切れてないんですけどね。
そうですか。
そんな方もね、いらっしゃると思いますけども、はいはい、いつもこの時間にそのこの時期の農作業と、はいはい、そしてあの伝統行事などもご紹介いただきますか、はい、まずは
農作業の方から
お願いいたします、はい、
ちょっとね、珍しいあの新聞を見たので、今日ちょっとそのお話をちょっとしたいと思うんですけど、はい、今ちょうどね、田んぼは稲がね、青々として成長してるんですけども、ね、7月七夕さんの頃に中干しといって、はいはい、田んぼの水を入れないで、あの乾かす時期なんですね。
以前教えていただきましたね、はい、そうやってちょっと強く傷めるというか、
そうです、
あの過保護にしないと、
はい、あの根がね、お水がないから大変大変ということで、下へ下へ水を求めて行くいうことで、はい、結局根が強くなるということなんですね。 それから先ほどおっしゃった根がよく張るということなんですけどね、はい、で、ま、そして土の表面の上にも太陽が当たって、はい、いいというふうに
殺菌もできるんでしょうかね。
そうですね、はい、虫とかね、あの病気とかいろいろあるんですけど ね、はい、そこでね、この中干しの時期に、はい、こんなことをしてるというふうに、これミキの方の神戸新聞のミキの方の、はい、載ってたんですけれども、いわゆる田植え機を改造して、はい、機械で水を切りというんですけど、田んぼの中をいわゆる筋、掘っていくんですね、細く掘っていくんですけれども、はい、そういう機械があるというふうな、
苗と苗の間に水を作るわけですね。
そういうことですね。
それは何のためですか。
先ほどと同じですね、いわゆる水を掘って稲刈りの時に、うん、この中干しの後は水を入れるんです。
あ、はい
はい、でその後は稲刈りの時は水を抜くんです、
はい、
その時に水がその水を通ってスーッと抜けるようにと、
抜けやすくするための、
はいはいはい、そういうふうなあの意味だなんですけれども、はい、この新聞の記事の内容によりますとね、
ええ、
土の中の酸素補給とメタンガスなどを除去する、はい、それと過剰な株数増加を、はい、抑制する。
あ、
普通、まあ、この頃だったら株数が17本ぐらいあるそうなんです、それがこの中干しをしてこういうふうなことをすることによって、22本、まあ、5本ほど株が増えるということが書いてありましたね。それからもう一つ、土を固めて、いわゆる収穫作業の効率、向上というのが、はい、まあ、目的で、
はい、
この田んぼの中をいわゆる水を入れたり、
はい、
乾かしたりと、まあ、いろいろと作業するんですけど、これは結局田んぼが大きくなりました。河川改修とか高度改善で、はい、一段三段町といって、はい、結構広い田んぼもできてくるんですね。まあ、機械化はもちろんなりましたけど、こういう作業をしないと、やっぱり、はい、もういくらまっすぐにしてあるような田んぼでもちょっと低いところがあったり、
はい、
してそこのところは柔らかくなってるから、
水が溜まってしまう、
はい、こういう機械ができているというので、ミキの米どころ、はい、山田錦を作っていらっしゃるところがね、
広いところありますね、
はい、
そうですね、
ちょっと ここ三木の方では7月の22日の新聞でしたけれども、うん、まあ、私たちの方は大体何かの七夕さんの頃コシヒカリはね、
はい、
もう高平の方の 知り合いのうちではもう穂が出かけたよという、
おすごい、
はい、そうですことを言われたんでね、あもうやっぱりこの暑い夏を乗り切ってもう穂が出てくるんやなという、だから中干し済んで今ちょうど水がどんどんいる時というふうに聞いております。
あそうなんですね、はい、でね、このお写真の何をそんなに驚かれたかを教えていただけますか。
あのね、はい、いわゆるこの私たち昔この土掘り上げって言ってたんです。
あその作業のこと、
はい、水をな素早くなくす方法、これはねもう少し穂が実って稲刈りの、そうですね、稲刈りのちょっと前ぐらいになるんですけど、まだ田んぼに水があるときに、うん、いわゆる昔は田んぼがそんなに大きくなかったので、いわゆる端っこの方とか、はい、真ん中 のちょっと低めのところを、溝を切っていくんです、
はい、で溝を切るって水を掘るということですか。
掘る、結局手動です。
あ、で作業です。大変ですね。
それをずっとしてました、はい、ごく最初はね、ちょっと我が家 の昔の道具なんですけれども、はいはい、長い柄の釜なんです、はい、それと熊手があるんです。これを使って、はい、いわゆる掘り上げっていうんです、掘ると上げる掘り上げっていうんですけれども、はい、この稲が植えてある稲と稲との間に、はい、いわゆる釜でね、遠いところからスーッと、
はい、隙間に
羊羹切るようにスーッと切って、
線を入れて
両側切って、はい、で熊手でその間の稲をぐっと掴んで、その横に上げて一株ずつ上げていくんです、
はいはい、
だからもうすっごい重労働で
大変ですね、
はい、もう本当にこれは仕事、しんどい仕事です、これが大体まあ9月ぐらいに、
その上げてしまった苗はまた、
あまた元気になります。だから結構穂が出てからやりますので、あの全然大丈夫です。
ああそうなんですか、
はいはい、それを知っておくのと、知っておくと割と水がね、その掘り上げた、まあ、いわゆる溝ですけど、そういうところにさっと引いて、乾いて稲刈りが楽になる、
水はけが良くなるように途中でする作業なんですね、は
い、そうなんです。これをいわゆる 手作業でしてましたので、ね、
文字通り手作業ですね、今伺ってると。
そうです、昔の方は本当に大変だったと思います。
それともう一つ、ね、88回手をかけただけありますね。
そうですそうです。
お米っていう字ね、
はい、スコップでね、この四角い形をしたスコップがあるんです。普通スコップいたこういうね、先の尖ったんですけれども、
そうですね、
はい、これちょっと両側に耳がついておりまして、だいたいこの稲の幅ぐらいのところをすくっていく、いわゆるね、メーカーが出した時ホリスケと言いましたね。面白いホリスケっていうこれはねうちの主人が使ってたんですけれども、それをずっと先は稲を、はい、掴んでいったんですけど、今度は稲と稲との間の土を、はい、いわゆるスコップで掘るように、そしたらそれも
溝ができて、
綺麗、耳が横立ってますので、でもこれも手動なんでね。
そうですね、
はい、だからもうこの田植え機に、はい、こういう風な作業がもうエンジン一つでね、ブブブーっと行くなんてすごいなと思ってね。
じゃあ田植え機のこう植えていく、自動でできる部分を外してしまうと、
はい、
稲のところは傷つかないで、はい、それでタイヤのところが溝がずっと作っていくという、
そんな感じですね。そこに隙が後ろについ
て、
はい、つけて掘って、スーッと掘っていくという感じです。
でそれは楽ですね。
そうですね、これ以前というか今、ま、だ割と私たちの近所でも使ってはるんですけども、ね、子供とか一輪車を想像してもらって、ね、はい、一輪車のにエンジンがついてるんです。
エンジンがついてる、
後ろだったと思うんですけど、はい、その後ろにその隙もついてるんです。下の方に、二輪車のタイヤの下の方に、はい、それをエンジンをかけると動くんですけども、
隙が動いてくれるわけですね。
ところが、はい、それはね自分で歩いていかないといけない。だからそれはね、見とったら楽そうに見えるけど、こうしんどいやでとかいうふうなね、
腰はかがめなくていいけども、はい、前に進むのは人が歩いて行くんですね。
そうです。
で隙の動きだけをエンジンが、
そうそうですよ。だから機械は動くんですけどね、前へ前へ行くんですけども、結局歩かないと、
まっすぐ
行ったですね、一輪車ですのでこけてしまうのでね、
倒れますね、
はい、自分の両足でバランス取り持って、この稲と稲の間の細いところをね、はい、だからそれが今大体主流で、 私の家の近くでこういうの使って、うん、見たことなかったのでね、いや、さすが横浜の米どころ、山田錦の米どころはね、最新鋭の機械を使ってあるなと思ってね、ちょっとびっくりして、もうこれぐらい楽にしないと、
そうですね、
米作りっていうのは大変ですね。
それでなくてもお日様、太陽、はい、そして風、雨の具合でいろんな心配事があるのに、はい、
そうですね、
作業ぐらいはね、なんか能率よくできることがあったら、はい、
そうですね、で今日中は暑いですのでね、はい、朝と夕方しか仕事ね、時の間に熱中症にね、倒れたら本当に高齢者が、皆さん担保してありますのでね、そんな感じで、もうそこのニュースを見て、これはもういっぺんちょっとお話ししないとね、というふうに思ったんですけど ね、
そうなんですね。じゃあサンダーももしかしたらどこか使ってらっしゃるか も、
はい、かもしれません。はい、そんなことでね、いわゆる中干しの時期を終わって、そろそろ穂が出てくるということで、ね、はね、でお野菜の方なんですけど ね、
そうですね、
はい、夏野菜今年はね、意外と、雨は最初の頃すごくあったんですけど、あとお天気が良かった、ずっと天気、はい、病気とかがあんまりなくて、
あ、ジメジメじゃなかった、
はい、なかったんです、だけど夕方には水をやらないと、やっぱりしおれてしまうの で、 うで、なんかちょっと弱ってるなと思って、やっぱり水不足で、はい、晴天続きということで、この水やりというのは欠かせませんね、はい、そんなことで、それから今年もいわゆるサンダクリナンキン、
綺麗な色ですね、
はい、部会に入っておりまして、はい、今年も100本植えてるんですけども、はい、50本ずつ50本ずつちょっとずらして、作ってるんですけども、はい、いわゆる今年も割とね、お天気ちょっと梅雨の大雨の頃はちょっと外れてたので、なんとか、うまいこと言ったんですけども、これはね、受粉というのを毎年、はい、するんですけども、今年はどういうわけか、すごい蜂が多くて、蜂の方が早起きですね、もうすごい6時ぐらいに行ったんでは、もうね、
作業ずみですか、
ブンブンして、もう結局ほっといても蜂は受粉してくれるので、助かるんですけど、もう知らないで、お花を雌花のところにつけようとしたら、蜂が中からブワーンと出てきてね、それぐらいたくさん蜂がおりました。でもサンダー、私の住んでる本庄はそうだったんですけど、サンダーのある地区の方なんかは、いや、今年蜂少ないのよっていう話をされたから、ちょっと我が家の近くね、蜂を飼ってはる人があるんです。蜂蜜を作ってはる方、
なるほど、はいはい、
そこの蜂が来てくれてるんかなと思ったりね、
そうかもしれませんね、
ちょっとそういうのを考えたんですけど、
ね、ちょっとしたブームらしいですのでね、
そうですか、
部会があるらしいですよ、
そうですか、はい、それとこの南京はね、日焼けをするとね、ダメなんで、これはお米の袋を切って、新聞紙でもいいんですけど、はい、ある程度実ると日焼けをするんです、
直射日光が当たらないように、
そうです、直射日光が当たるとそこがもうすごく白くなってくるんです。
え、そうなんですか、はい、人間はね、そこが日焼けになっちゃうんですけども、
はいはい、もう白くなって、まずはそこから腐ってくるんです、だからもう絶対直射日光は、ある程度たくさん葉のあるところはいいんですけども、
ちょっと茂ってるとね、影になりますけど、
むき出しになってきたところは必ずこういうふうにカバーをして、はいはい、今年はおかげさまでね、7月のこれは22日ぐらいから、収穫し始めました。
もはや、はい、そうですか。
でもこれは収穫して2週間陰干しをして、
熟成っていう
んですか、熟成さすんです。それから出荷です。割とね、今年、2.5 キロ以上のいわゆる 3L っていうんですけど、
すごいですね、はい、2.5 キロ大きいですね、
大きいですよ、はい、ものすごく大きいのが結構できました。
へ、
はい、あともう普通の L サイズっていうのはね、1キロ200ぐらいですかね、はい、2L が1キロ600とかいうふうに、以上、はい、以上というふうに決まってるんですけども、
3L、
はい、結構やっぱりね、大きいけど大きいほど中が身が詰まっていて、はい、食べ応えが
ね、それぞれのこう、それぞれの、 作物によって種類によって大きいのがいいとか小ぶりがいいとかありますけど、はい、南京は大きいのが、
大きいのがいいと思います。
中がしっかり締まってる、
はい、あ、そうですか。そんなことでね、今年も、はい、このサイズのたくさん取れて9月、10月いっぱい、この
週間、そうか、今2週間ほどね、ちょっとこう寝かせて、はい、それから早めはどんどん送っていくけども、はい、
だから9月、10月、2週間、2週間ですのでね、ちょっと遅れて、今ちょうどなりかけた頃のが10月ぐらいになるんですけどね、
一番こう出来栄えのいいっていうのはどういう状態が栗南京の、
栗南京はいわゆるハート型っていうんですけども、はい、お尻の方が、ちょっととんがってるんです、
はい、横から見た
時
ですか、
はい、横から見てもう輪切りにしたらもう
スペードみたいな形、
ハート型の、
ハート型、
はい、はい、ハート型の、形になってるようなが、いい南京なんです。はい、まあ、大体表、大きい子を見ても、うん、大体そういうお尻のところがとんがってる感じですね。
そうですか。
はい、そんなのが、はい、いいとされています。
で、表の色は黒黒とした色がいいとか、
深緑の、黒深緑というのが良くて、はい、大きいのはね、この軸って言うんですけどね、この軸がすごく太いですね、はい、
上のところのおへそみたいなところが、 そこが大きいのがいいですか、
は
い、
そうですね。
あ、
そんなことでね、三田のこの栗南京向かいの南京は、うん、いわゆるスープなんかにも、されたりしてね、すごく甘い南京ということになってるんですけどね、
は
い、また皆さんよかったら、
ね、ビタミンたっぷりありますからね、
コマーシャルじゃないんですけどいわゆる力入れていらっしゃいますので、
取れたての美味しいものをぜひ、ね、
そうですね、
はい、もうじゃああともう少ししたら売り場に出ますか、は
い、そうですね、この21日ぐらいが出荷の始めでした。
あ、
はいはい、だから
毎週、そこから2週間
という、はい、そうですね、はい、早く植えられた方がそれぐらいから出されてました。
じゃあ8月の初めぐらいには、はい、一番の早いのが並ぶ可能性もありますね。
わ、
ね、
はい、
かりました。
そういうことですね、
はいはい、じゃあここまでがまずはこの時期の農作業ということで、はい、じゃあ1曲お届けして、後半はお盆のお供えのお話を伺っていきます。三田暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしております。さて、それではこの時間おなじみの勝本徳子さんに後半もお話しいただきましょう。よろしくお願いします。
お願いします。
まずは前半では今年の農作業のこの時期の、ね、はい、お話をいただいて、中干しの時期だということで、はい、もうでもこの時期が来るともうあと少しで収穫だなっていう感覚ですか、はい、
そうですね、
最後の仕上げ、
あとあぜの草をその穂が出る前に刈って、
はい、
その草からいわゆる虫がね、稲 の方に移るから、穂が出る前にあぜ草を刈るというのがちょっと忙しいかなと思うんですけど、あとはね、お天気続きで収穫が9月の、中15日前後ですね、
はい、ちょうど台風シーズンと重なります ね気になるところ、
ね、なかったらいいんですけど
ね、はい、はい、ありがとうございます。そして後半の方は、伝統行事ということでお盆の、
はい、お盆のいよいよ8月ということで、お盆の月なんですけども、
ね、
まあ、ざーっとこのお盆の行事を日程で追っていきたいと思うんですけども、
はい、お願いします。
まずもう7日、8月の7日は7日日とか7日盆とか言いまして、はい、この日から、まあ、お盆が始まりますということで、はい、まずはお墓掃除に行くんですね、
はい、
でまあ、これは我が村はいわゆる郷土墓地なんで、いわゆる集落の
ご一緒に、
はい、皆さんで自分のところではなくて生垣とか道の草引きとか、
はい、
それをまず先にして、はい、それからあとは自分のところのお墓掃除をしたりするんです。これが何日なんですけど、以前はもう何日と決まってたんです、別に何曜日は関係なしところが、もう最近はね、何日に近い日曜日と、はい、いうことになりました、
はい、
今年はね8日なんですけども、
はい、
その日に、お掃除、割と、まあ、1軒に 2人ぐらい出て、もう割と早いことね、朝早く、7時ぐらいからだったかな、
まあ、涼しいですからね、そのぐらいの時間の方が、ね、
は
い、
始めますね。それから、 10日前後、10日ぐらいにはね、はい、いわゆる昨年度に亡くなられた方の、はい、いわゆる初盆になるんです。
あ、そっか、
はい、その初盆のお供えを、はい、そのお家へ持っていけないといけないんです、そのお盆までに。
そうなんですね、はい、お供えを。
お供えも昔はね、おそうめんとか、はい、いわゆる飲み物とか、そういうのを持ってたんですけども、最近はみんなあの元気、お金ですね、まあ、たくさんもらっても
重なるとね、
はい、あの大変やいうことで、それぞれあのちょっとお金を包んで、初盆お供えと書いて持っていきます、
はいはい、
それが10日前後ですね、でもう13日にはいわゆるお盆が始まりますので、
そうですね、
はい、迎え火を焚いて、はい、ご先祖様が我が家によく分かるようにと足元を照らしておきましょうということで、昔は松明とかね、
あの
声松 の黒々としたような日を玄関の反対側の田んぼに突き刺してね、はい、してたんですけど、今はもうそういうところ もほとんどない、ちょいちょいありますけどね、あとはもう門灯をつけてこらえてもらうとか、ろうそくを立ててとか、そういうようなことが多いですね。でこの日から、まあ、お仏壇にお供え物をします、まあ、野菜とか果物、はい、いわゆる夏のもんですね、スイカとか、ナス、キュウリ、トマト、桃とかブドウなんか買ってきますけどね、
はい
はい、それをハスの葉の上に乗せてなんですけど、ハスの葉っていうのはなかなかないの、
ないですよね、
はい、いわゆる里芋のいわゆる大きな随気芋
って
、
ね、
はいはい、あの葉っぱの上に乗せるんです、
はい、
その上に乗せてお供えするんです、
はい、
で、まあ、ごちそうの面ではあの仏様用のお膳がありましてね、
ありますね、
ご飯とおかずとかいろいろ、
なんかおままごとみたいですけど、
そうですそうです、それに、いわゆる精進料理ですね、
はい、
あらめとかかぼちゃ、なす、きゅうり、いわゆるでそうめんが、まあ、夏はごちそうなんで、そうめんとかね、そういうふうなを13日14日15日と3日間、
はい、
朝昼晩3食お供えして、大変ですね、それから夜食は果物、お茶と果物と、
おーすごい浸れり尽くすりですね、
夜食の時にいわゆる御栄華をあげるんです、3日間御栄華をあげるんですけども、
はい、
でお供えするちょうど7時過ぎからお茶をとなんかお菓子とかね、あの果物とかを備えて、あの御栄華西国33番ですか、御栄華大体30分から40分ぐらいかかるんですけどね、
はい、
それをあのみんなであげますね、家族揃って、
はい、
それから14日はいわゆるお墓参りなんですね、
はい、
でこのお墓参りはね、14日、これはね昔から14日決まって、でそれは、はい、あの日曜日とか土曜日とか関係なしに、この日がお墓参り、
はい、
これはねどういうことかというと、村の初盆の先ほど初盆の方、はい、それをなる方を、村の人たちが朝7時にはそこのお墓全員でお参りをするという風習がありまして、いわゆる、まあ、生身だ仏というような言い方で7回をあの唱えまして、
はい、
で自分とこのお墓っていうのは、まあ、それより7時より前にするか、それとも孫や子供たちが帰ってきた、あのその日ではなくても、そう違う日にするかというふうなこと、まあ、最近ではそういうふうになりましたけども、はい、あの昔はね一等地のお墓、いわゆるあの村にはそういう一等地というのがありまして、あの親類ですね、
あ、はい、
家族そろってその親類中のお墓をみんなで拝んでたんですけど、ある時期からはもうちょっとそういうことはしないようになりましたね、
はい、そうなんですね、
まあ、そういうふうなことで14日、でこの14日のお供え物の中に、まあ、いつもはまあ式見とか、
はい、
あの式見だけなんですが、その日はお花はね、いわゆるみそはぎっていう、あの赤い小さい花なんですけど、これはねお盆だけに備えるお花なんです。あのどこの家も田んぼの端っこにそれを植えてるんです。みそはぎって言います、
は
い、
あのはぎの一種ですか。
はい、はぎの一種です。はぎはダラーンと垂れてますけど、
みそ、ね、
はぎ、い、はシャンと上に立ってます、
はい、
それをお供えします、
はい、
それとこのお盆にお供えするもう一つの花、水の子っていう言い方をするんです、はい、あのこれはナスのナスビ、ナスのさいの目に切ったものと、洗い米、お米を洗ってちょっと水を、はい、あの ザルで揚げたものを混ぜて、それをまあ、お墓でしたらいわゆる半紙の上とか、小皿があれば小皿の上とかにお供えするんですけども、まあ、地域によってはね、このジャガイモとかキュウリなんかもさいの目にして、なんていうんですか、その洗い米と一緒にお供えをするというふうに、この水の子っていう呼び方はね、いわゆるサンダでは水飲みカタカナって書いてありましたけど、水飲みという呼び方もあるらしいんですけれども、このいわゆるこの水の子はガキド、落ちた無縁仏さん、その方にするお供えということらしいです。お盆に帰ってくるご先祖様と同じように、全ての霊をねおもてなししようという考えなんです。で、我が家なんかで言いますと、いわゆるお茶を仏様にお供えする、その時のお茶をね、ちょっとバーッとか目の前ると仙台があって、その仙台にそのお茶をね、ガキ仏さんに曲げときよっていうふうに昔から言われて、結局台所へ持って行って、そこで掘ったりするんじゃなくって、土の上の仙台のところにガキ仏さんのために、
それは言われました。
あ、そうですか。
何のためかは知らなかったけれども、流しに捨てるものではない、お庭に撒きましょうって、そうなんです
ね、ガキ仏さんにあげてよっていうふうに、
あ、そうですか、
まあ、真夏はよけね、望む乾くからということで、そういうふうにちょっとこういうふうに
投げ、
そういうふうなことで、まあ、このガキ仏さんっていうのも、大切にしてたということなんですね。それとね、本庄ではしなかったんですけど、私の実家の方でああいうのなんですけども、いわゆるね、線香立てをね、ナスの輪切り、輪切りにしたものを線香立てにして、そのナスの輪切りの上に火のついた線香を立てて、いわゆるお墓の あれの前にずっと立ててたんです。どこの家もそうしてまったんです。
そうですか。
で、今はね、線香立ての焼き物のね、ありますが、昔はそれと今も先祖代の大きな立派なお墓があって、じゃなくて昔はもう小さいお墓がいっぱいあったんですよ。一人ずつだった
ですからね。
それをナスビの輪切りにしたをポンポンと置いて、その上に線香を3本ほどずっと、
ちょうど突き刺さりますからね、柔らかくて。
ちょうど柔らかくて突き刺さるんです、
で、最後水分があるからちゃんと消えてくれますしね。
そうなんです。それを私の実家をしてたので、こちらへ来て市内はね、ちょっと不思議でしたけど、やっぱりその土地その土地の、
そうですね、
風習があって、だからこの夏のナスビは、ナスビって言いますけど、関東の方ではナスらしいですけども、関西は
ナスビとかナスビとかナスですね。
この夏のナスビは本当にもう食べるのもあれですし、こういう仏様のお供えから
本当です、
そういう
大活躍、
線香立てにも使って、結構ね、役に立てたいなというふうなことを思いましたね。
本当ですね。
それからね、15日には仏様送りですね。
あ、そっか、
かってはね、15日が明けると同時に1時12時半ぐらいにはもうパッと行ってましたね。
夜中ですか。
若い頃は元気で行けたんですけど近くの川へ行って、昔はそのお供えしたものを川へ投げてたんですけど、それはもう絶対しない
ように川が汚れるということでね、
まあもう橋の上から、それこそお線香を灯して、線香一束ね、ずっとこの橋の段階のところに火をつけて置いて、いわゆる生身仏7回言うことにしてるんです。いわゆる、流れる方を向かってですね、
下に向かって
ですね、そうです、ね、そうです、下に向かってそういうことをしてましたね。ちょっとこの頃ね、怠けてやってないです。ご先祖様に申し訳ないです
なかなかでも夜中にね、そうです、すぐに出て行ってっていう、
朝がね、昔は朝も行ってたんですけども、なかなかね、もうお盆行ったみんな怠けてしまってね。
そうです、一番暑い時期ですからね、
だからその夜に行った、今度それもあれでしたことになるんですけどね、現在こういった送り方をする家もちょっと少なくなった。
いや、もうこれ自体が少ないと思います。そうですね、迎え火をしてっていうのは、
それから、まあ、お盆の間に一回棚行と言いまして、うん、はい、お盆のお尚様が ね、
そ、 うですね、
そのお家お参りくださって、はい、いわゆるお仏壇の前でお経をあげて、まあ、くださるんですけどね、うん、はい、昔は、まあ、日はいろいろでしたけど、我が家では11日になるんですよ、お坊さんの都合で、はい、だからお盆が始まる前に お坊さんがいらっしゃるので、
うん、本当ですね
なんかね、だからもうお坊さんが来はったらあとお盆が済んだような気がするんですけどねその11日にそれがあります、それから盆瀬垣というのがね、はい、これはお寺の方に参るんです、
はい、
今年初盆を迎えた方を、供養されることがお寺で取り行われるんです、
はい、
で親類とかご近所の方がそのお寺にお参りをして、うん、いわゆるま、前夏5月の花瀬垣という
ありましたね、
あれと一緒で、あれは花がついてますけど、はい、こっちは盆ですね、うん、まあ、同じようなことなんですけど、お当場の前へ行って、うん、いわゆるお線香、お線香で10円あり100円お供えして、
はい、
そういうようなことをしてずっと回るんですけども、うん、それが盆瀬垣ということが、うん、お寺さんであるんです、うん、それが済みますと大体一連の、お盆の行事が済むんです、ところによっては24日の、お盆もね、あるんですけどね、
24日
は、はい、はい、地蔵盆です、
あ、はいはい、
地蔵さんのお盆、地蔵盆が、はい、お地蔵さんを丁寧に祀ってあるところは必ず地蔵盆をされます ね、 すね、子どもさんが大勢来るようにと、ね、お菓子を ね、 ね、たくさんお供えして、
ね、
近くの私たちの近くの村でもお地蔵さんの前にお供え物いっぱいされて、するのを見かけます、
はい、その時のお供え物っていうのは何か、
お菓子が主流です、袋入りのお菓子を数 たくさんお供えして、はい、子どもさんが参られたら、子どもさんにあげていらっしゃいますの で、
あ、そうなんですね、
お地蔵様は子どもを守ってくださるお地蔵様で、特に六地蔵さんって言ってね、
はい、
お墓へ入るまでに6体のお地蔵様がいらっしゃいますので、必ず お墓へ参った時には子どもや孫のことを守ってもらうようにね、六地蔵さんにもお願いしたり、ね、するんですけども、それは地蔵盆の24日ですね、はい、そういうような行事が8月は慌ただしいですけども、はい、孫も子どもたちもちょっと忙しく、コロナの影響でね、遠いところの子は、よう帰ってきません、
まだやっぱりね、皆さんちょっと自粛 で、
はい、ですね、
今特にちょっと広がりつつあるっていうの で、
そうです、はい、近くの、ね、神戸の子はね、行ったり来たりできますね、車でね、できるのでできるんですけど、
そうですね、
ちょっと遠いところの子はできないことになってるんですけど、ずいぶん長い間出会って
ね、昨年もね、移動できませんでしたからね、はい、
そうですね、
そうですね、
まあ、そういうようなことで8月慌ただしく、ちょっと気合を入れて迎えないと、
ね、本当ですね、
いうようなことになりますね、
はい、8月の7日からスタートしていくというね、はい、お聞きしました。皆さんのところでいかがでしょうか、お迎えどのような形で、まずは気持ちが最初です ね、 ですね、ありますから、はい、ちょっと余裕があるからやってみようかなということは、今日お話しいただいた内容、またアーカイブでもお聞きいただけますので、はい、ちょっと参考なさっていただきたいと思います。今日お話しいただきました勝本徳子さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。